説教うなじを固くして、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。エレミヤ書を一緒に読んでいますけれども、今日もその続きのところになりますね。で、毎回エレミヤ書どんな背景かなということをお話ししていますが、このユダの国ですよね、イスラエルのユダヤ人の国たちの中でも、もう南の方残っているだけになっていますが、そっちの南のユダの王国が末期を迎えている、もうすぐ滅んでしまう、まあ、そういう時期に活動していた神様からメッセージを受け取って、語ってくれる預言者ですよね。これがエレミヤだったわけです。で、実際問題として今日の箇所のところもですね、まさにその王国も末期、もうすぐ滅びる、割と近くなってきた時期の、そういう中で語られている出来事です。まあ、本当にギリギリの状況なんだけど、まあ、でも神様の切なる思いと一方で人間たちの思いとかなりギャップがある、まあ、そういうところよく表れているところかなと思います。で、先ほど読んでいただいて、まあ、見てもらって分かる通りですけれども、まあ、やっぱりキーポイントというかキーワードは安息日ということかなと思いますね。今日のところで一つ中心テーマとして出てくるのは安息日ということが出てきています。それが一体何なのかということも含めて一緒に御言葉を見ながら受け取っていきたいなと思います。じゃあ早速読んでいきましょう。最初に一緒に読みたいのが21節22節のところですね。21、22節を開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみましょう。はい、では行ってみます。21、22、せーの。主はこう言われる。あなたたちは慎んで安息日に荷を運ばないようにしなさい。エルサレムのどの門からも持ち込んではならない。また安息日に荷をあなたたちの家から持ち出してはならない。どのような仕事もしてはならない。安息日を聖別しなさい。はい、こういうふうに言っています。このエレミヤ書の17章、この17節からのところでは安息日の話なんだなっていうのが読んでわかる通りですね。まあ、特に今具体的に言ってたのは、不思議な話ですよね。荷物を運ぶな話ですね。安息日に荷物を運ぶなっていう、なんのこっちゃいって思いますけれども、その話が出てきています。で、そもそも安息日って何でしょうかっていうところから、まあ、確認してみる必要があると思うんですけれども、まあ、実際今読んだところにはですね、割ときれいにきちんとまとめて短く書いてくれているんですね。安息日には2つのポイントがあるんだ。そこのところをちょっと最初押さえてみたいと思います。注目したいのは22節の最後のところですね。その安息日の2つのポイントがそのままきれいにくっきり書かれています。22節の最後にはこういうふうに言ってます。どのような仕事もしてはならない。そして安息日を聖別しなさい。仕事をしてはいけません。仕事をしてはいけないのだ。これが安息日の一つ。もう一個は聖別しなさい。聖別すること。これが安息日の二大ポイントということですね。まあ、逆に言うと安息日を守るっていうのはその二つをするっていうか、しないっていうか、するしないことをするというか、そのことですよね。まあ、これが、安息日の内容だということです。で、もともとはですね、この安息日の話ってどこで出てくるかっていうと、ちょうど先週子供メッセージも出てきた、モーセが受け取った、で、今日は割っていた広かったですね今日ガシャンって割っていた、10回のところで出てくるわけです。もう少し具体的に言うと、開けなくて結構ですが、出エジプト記の20章というところ、まあ、ここで10回というのが出てくるんですよね。神様が、あなたについていきますということになったイスラエルの人たちに対して、ではこのように私に従いなさいって言って教えた、まあ実際たくさんですよ、律法って呼ばれるたくさんの教えがあるんだけど、その中でも一番土台にある10個だけ、10個の教え、これが10回というふうに呼ばれています。で、これの中の、これもカウントもいろいろなやり方なんですけど、4つ目のね、大事なやつが安息日を守る、安息日を守りなさい、これが10回のうちの1個のすごく大事なやつです。で、この出エジプト記の方ではちょっと他と違って面白いのは何かっていうと、なんで安息日が出てきたのかっていう由来も書いてあるんですね。で、その由来は何かっていうと、神様がこの世界を作った時に6日間かけて作りましたと。で、7日目は休みましたと。 だから6日働いたら7日目は休んでこれを聖別しなさい、こうなんだよというふうに教えてくれているわけです。まあ、ただですね、それ自体はその通りなんですよ、その通りなんですけれども、でも私はこれは神様が疲れたから休んでそういうふうになったっていう、なんか結果的にそうなったって、そういうことではないと思っているんですね。でなんでかっていうと、まあ、ちなみにですね、私その大学の授業の中でこの10回を結構メインで扱っている授業もあったりして、でこの安息日の話のところ出てくるんですよ。でそこでこうこの話するじゃないですか。で元々の由来はね、神様が6日間働いて世界を作って7日目休んだからなんだよって、そういう話をしたら、まあ、学生のここからのレスポンスでもうちょっと休んでほしかったって書いてあ、なるほどと思って、7日に1回だと足りないとか言ってね、あそういう面もあるかなとかって思って、なんか面白いなと思って見てましたけれども、でもそもそもね、神様は別にね、絶対休まなきゃいけないからこの7日目疲れて休んだってことじゃないと思うんですよ。でなんでかっていうと、聖書の他の箇所を見ると、神様はまどろむこともなく休むこともなくってね、私たちのことを守っていてくださる、まあ、そういうこと書いてあるわけですから、まあそれは神様ですからね、なんか疲れちゃうとかへたばっちゃうとかってそういうことなくって、もう全然大丈夫だと思うんです。だけどじゃあどうしてわざわざそうしたのかなっていうと、それはやっぱり人間が分かりやすいためだと思うんですよね。私も6日働いて7日目休んだんだからあなたもそうしなさいってこう言われたら、そうかって思うじゃないですか。でそうじゃないと私たちは、いやそれはでもほら神様だからでしょっていうふうにすぐに言っちゃうから、だからそういうふうにしたのかなって私は個人的には思っています。神様がそれが必要だからじゃなくて、私たち人間がそうすると幸いに生きることができるように作られているんだって、そのために神様はむしろね、6日で作って7日目休まれたんじゃないかなって、そういうふうに勝手に思っています。まあ、親切なんだなって、神様は私たちに分かりやすいようにいつも教えてくれるんだなって、まあ、そういうふうに感じました。で、まあ、前置きはここまでにして、じゃあ、その安息日はどんなんなのかということをもう少し詳しく話します。さっきも言いましたが、第一のポイント、安息日の第一のポイントは仕事をしない、仕事をしない、これが第一のポイントです。でこれはですね、よくよく誤解されることですが、その、だからね、6日間の間に目いっぱい仕事して全部終わらしておいて7日目は休めっていう、あのおせち料理を作る場合の発想みたいな、そういうこととはちょっと違うわけですね。ここまでやってね、一生懸命おせち料理を作っておいたら1日2日は休んでもいいだろうみたいな、そういう発想とはちょっと違うということです。そうじゃなくて、あろうがなかろうが、で何だったらまあ仕事なんてね、頑張ってやろうと思って見つけようとしたらいくらでもあるわけじゃないですか。だからもう何が何でも働きたいって言って働こうと思えば働けるわけですけれども、そうじゃなくて、あってもなくても、なさねばならぬ仕事があってもなくてもバツンってやめなさいって言ってるんです。その仕事をそこでビチンって切るということなんですよね。これがそもそものこの安息日で言われている言葉の意味なんです。サバスって言いますけれども、その言葉の意味は仕事をバスンと切るということなんです。仕事であったりとか、あるいは任務で、特に私たちはですね、人に迷惑をかけてはいけないとちっちゃい頃から習う文化の中で育っているので、人に迷惑をかけないが第一優先の価値だとはっきり刷り込まれているところがありますね。だからだいたいですね、仕事がどうしても区切れないんだっていう時に、私たちはそれが、正しいことのようにして、いやでも他の人に迷惑がかかるからと言って仕事をするんです。だけどそれが第一優先の社会の中で違う、私にとって神様が第一なのだということをはっきりと告白するのがこの日だということなんですよね。でもちろんね、だからって言って6日間も何にもしないでね、全然それやらないでめちゃくちゃ残った上で今日7日目だからとか言って休むやつはすごい悪いやつだと思いますけども、そういう発想じゃなくてですよ、そういう発想じゃなくて、6日働いて頑張ったとしても、それが終わらなかったとしても、あなたは神様を最優先しなさいって、それが言っていることなんですよね。私はこの話の時に、まあ、ある先生がこの安息日のことについて教えているのを聞いて、すごく印象に残っていることがあって、で私たちは、まあ、資本主義教の中で生きていると、
資本主義の、あの教えを第一として生きている。でこれは、ね、あの政治的な話じゃないんです。別にあの共産主義がどうとか資本主義がどうとかって話じゃなくて、要は私たちの中に刷り込まれているマインドの話です。私たちがあの神様は第一優先ですって言いながら、実はそれじゃないものを信奉しているところがあるっていう、そういう話なんですよね。でその先生が言ってたのは、そういう時に私たちの発想は、自分が生産をしているか、誰かの役に立っているか、これが自分の価値観になっちゃっているって言ってるんですよね。生産をしていなければ、何かを生み出していなければ、私は役立たずの人間だ、私は生きている意味のない人間だって思っちゃう。でも神様はそうは言ってない。私は誰かの役に立ってなければ、役立たずの価値のない人間だって思わされてる。でも神様はそんなことは言ってない。神様は私たちを作られた時に極めて良いと言って作った。その時に私たちの存在は別に仕事をすることが目的で作られているわけではない。仕事もするんですけどね、それもちゃんと枠内に入ってるんだけど、でもそれが私たちの価値だと言って神様は一切作ってない。でもいつの間にか私たちの中で、私あなたの価値は生み出すことだって、生産すること、誰かの役に立つことがあなたの価値なんだって、一生懸命植え付けられてきている。でも違うって、それを高らかに宣言するのが、高らかに私はこっちを信じると告白するのが安息日を守るということなんだって、そう言ってるわけです。たとえ周りの人が、いやそんな あの怠け者の発想だと言われようとも、まあ、だから繰り返しますけれども、あのそう言われないようにちゃんと働いた方がいいんですけども、6日の間のね、その働く時間働いたらいいんだけど、でもそれを神様に従うんだって、それを告白していくのだということですね。で面白いのは、今日読んでいる、さっき読んだこの21節22節ですよね。で皆さんも何のこっちゃと思ったと思いますけれども、荷物運ぶなって話ばっかりしていくんですよ。で神様は不思議と今日の話、この荷物を運ぶかどうかに限定していくんですね。でその、もう一個の大事な理由は後でお話しますけれども、この話をしていくんです。で実はこの荷物を運搬する云々っていう話は、まさに商取引の話なんですよ。要は商売の話なんですよね。でなんでその門から持ち込むなってことを言ってるかっていうと、これ商売するために持ち込んでくる人たちがいるからなんですよ。安息日だろうがなかろうが、もうむしろ安息日だからって言って、わっちゃわっちゃ荷物を運び入れてきて市場を開こうとする人たちがたくさんいたからということなんですね。でこのことはですね、ずっと続くんです。で実はこの後国滅びますけれども、しばらく経って神様が、許しを与えて、そして神殿を建て直し、町を建て直しってしていくときに、ネヘミヤっていう登場人物が出てきます。でこのネヘミヤさんのネヘミヤ書の時期にもこのことが起きるんですね。つまり何かっていうと、商人が荷物持ってやってくると、で門の前に並ぶということをするわけです。で門が開いたと同時に入ってきて、やはり市場だって言って、市場を開くんだって、まあ、このことが問題になっていくわけですよね。でネヘミヤはどうしたかっていうと、結局いろいろやってもダメだったから、最終的に一番シンプルな方法を取ります。それは何かっていうと、門を開けないっていうふうに決めるんですね。もう安息日じゃあもう開けないですって言って、どれだけそこにね、だからその異邦人の商人たちですね、他国の商人たちがそこに集まっていたとしても、もう開けない、安息日開けないからって言って開けないことにして、でやっとみんなは安息日に集まってこなくなったって、そういうことが書かれてあるわけですね。でここ見ると、まあ、私たちも、そこから分かることがありますよね。知恵を尽くしてそれを守ることができるように頑張ってみるということですよね。これすごく大事なことだということなんです。で念頭にあるのは、まあ、その私たちがその本当に心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くし、思いを尽くし、これ順番は適当でこうまとめてしちゃってますけれども、とにかく全力で神様を愛するんだ、これが第一の教えなんだって、そう言ってるわけですよ。で私たちはそれに対してアーメンって言うんです。そうだなって、神様を愛することがアーメンなんだって言うんだ。だけど実際にじゃあそれをどう反映してね、私たちが生きるかっていうところになると、急にうやむやになっていくってことなんですよね。で神様はここでは荷物を運ぶなって言ってるんです。他にいっぱいあるはずなのに、神様はあえてすごく分かりやすく、いいですか、じゃあ荷物を運ぶのをやめましょうって、そういうふうに言っているってことなんです。でも確かに私たちの中にはある、 心を尽くし神を愛しなさいアーメンって言うんだけれども、じゃあ実際どうすんのって、生き方は変えないということがある、だから荷物を運ぶなとまず神様は言っておられるわけです。もう一つのポイントありました。安息日のもう一つのポイントは性別しなさいということですね。で、性別するっていうのはどういうことかっていうと、神様専用に取り分けるということです。神様専用に取り分けていくということを性別するというふうに言います。まあ、このことはね、覚えておくと旧約聖書でしょっちゅう性別って言葉出てくるのでかなり分かりよくなります。だから知っておくと旧約読むときのヒントになりますね。性別するっていうのは神様用に取り分けちゃうこと、特別専用にするってことですね。で、要は安息日を神様専用に取り分けるってどういうことかというと、その日はもう神様のものにするんです。あなたの持っている一日をちゃんと神様のものとして捧げるということなんですね。もちろん礼拝することもね、まあ、そこの中に含まれますけれども、で別にいいんですよ、皆さんが礼拝して、でじゃあ今日はどっか楽しくショッピングモールに出かけようとか、別にそれ全然構わないんですけれども、でもだとしてもその日はね、神様の一日なんだな、この日は神様に私捧げてる一日なんだなって、そう念頭に置いて過ごすっていうことが大事ですよね。神様と一緒に過ごしてる一日で、一応言っときますが、私たちは毎日そうであっていいんですよ。むしろそれがおすすめですね。毎日神様と一緒に過ごすのが大事なんだけど、でも特にこの一日、働きも罰の一度といって、神様の一日なんだするってことですよね。私は、この神様によって本当は生かされているんだって、私が6日間一生懸命働くことによって私は自力で生きているのではなくて神様に生かされているんだ、私は6日間一生懸命働くことでみんなから認められることによって、生きがいを得ているんじゃなくて、ただあなたは素晴らしい、あなたは極めて良い、愛する我が子よって言ってくれている神様によって生かされているんだって、そのことをもう一度思い出すということですよね。7日に1回はそれをやらないと私たちは容易に忘れる、あっという間にね、そうじゃない方の価値観にどっぷり入っていく、自分の本当の姿を失うし生きる意味を失っていくんだ、そのことを語っているんだと思うんですね。まあ、ぜひこのことをもう一度確認したいと思います。安息日とは、働きを止めて、そして神様と向き合う、神様専用の日として捧げていくことなのだということを覚えましょう。はい、でその上で、どうなったでしょうかということに入っていきたいと思います。彼らは一体どうなるのか、どう反応するのか、では23節を続けて読んでみたいと思います。エレミア書17章の23節を開いている方で結構です。一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。それを私はあなたたちの先祖に命じたが、彼らは聞き従わず耳を貸そうともしなかった。彼らはうなじを固くして聞き従わず諭しを受け入れようとしなかった。はい、こういうふうに言ってます。まず、この話は、あなたたちの先祖に言ったんだというふうに神様は言っています。でこれはですね、この安息日を守りなさいの話はさっきも言いましたが10回の頃からさっき話してた石板をえいやーって言って、もう何やっとんじゃって言ってたあの時からずっと言われているということです。今日思いついて、あ、安息日とかあるといいんじゃないって言って神様がじゃあ今日からそうするからって言い出したんじゃなくて、はるか前からこの話をしているって言ってるんですね。でじゃあみんなどうしてきたかっていうと、答えは聞き従わず耳を貸さずうなじを固くして受け入れなかった。要はですね、このやり取りを実はずっとやってきてるということなんですね。永遠と神様とこのやり取りをやってきてるということなんです。聞き従わず耳を貸さずうなじを固くして受け入れなかった、まあ、これが、彼らの反応だったということです。やっぱりなんか注目するのはうなじを固くするんですよね。なんだうなじを固くする、なんかすごい首だけ鍛えて心がバキバキになってるんだなと思いますけど、もちろんそういう筋トレの話ではなくて、まあ、本当 のうなじなんです。これはどういうイメージかというと、まあ、人間のイメージというよりは馬とかロバですよね。そのイメージがまずあるわけです。つまり手綱ですよ。で手綱を握ってね、例えば馬に乗ったとしましょう。で動物に、ね、手綱かけてあって右に行きたいんだってグッとやるんだけど、うなじが硬いわけですよね。馬は絶対効かない。グッて引っ張ってもピリンってなって絶対反応しないぞって、もう
この姿勢がうなじを固くしている状態です。ロバとかね、馬とかちょっとこっちだから、もう座っちゃって絶対動く気になって、ビンビンビンってやって絶対動かないぞっていう、そういうポーズをとっているのはうなじを固くして、右行きたいんだ、左行きたいんだって言ったら、絶対草はみ始めたら絶対動かないですね。ビンビンって、これがうなじを固くするっていう状態ですね。これを、イメージしていて、君たちはそれだったねと言ってるということです。あなたたちはそういう風なんだと言ってるんですよね。どこかね、ちょっとユーモラスで可愛い表現ですけれども、でも逆にね、こう心に響くところがありますよね。絶対もう、なんて言われようとも絶対こう引っ張られても動かさないぞって言ってる、そういう感じのイメージです。あなたたちはそうだったと神様は彼らに言うわけです。ポイントは聞かない、従わない、受け入れない、避難訓練でね、お伝えかけて喋らない、僕の地域で言ってましたけども、これは聞かない、従わない、受け入れない、聞し、何の意味もないですけど、そういうこの標語のようにして神様は言うわけですよ。私たちが聞かない、従わない、受け入れない、君たちはそうだったって、そういうふうに言うわけです。どうでしょうか、皆さんどう感じますかね。そうかもなって思うかもしれないですし、そうかなって、ちょっと改めて考える、ね、時間かもしれない。でも言わんとしていることはシンプルだと思います。私たちはそれを逆転させていきましょうということですよね。私たちは聞きましょう、そして私たちは従いましょう、そして私たちはそれを受け入れましょうということですね。聞いて従って、また受け入れるものになりましょうって、そのことを第2のメッセージとして私たちは受け取りたいと思います。さあ最後いきます。残る24節から27節を読みたいと思います。少し長いんですけれども、あえてちょっとこう全部一緒に読んでみたいなと思います。はい、24節から27節です。ゆっくり読んでいきましょう。いただきます。せーの。主は言われる。もしあなたたちが私に聞き従い、安息日にこの都の門から身を持ち込まず、安息日を聖別し、その日には何の仕事もしないならば、ダビデの王座に座る王たち、高官たち、すなわち車や馬に乗る王や高官、ユダの人々、エルサレムの住民が常にこの都の門から入り、この都にはとこしえに人が住むであろう。ユダの町々、エルサレムの周囲、ベニヤミンの地、シェフェラ、山地、ネゲブなどから人々は焼き尽くす捧げ物、生贄、穀物の捧げ物、乳香をもたらし、主の神殿への感謝の捧げ物とする。もしあなたたちが私に聞き従わず、安息日を聖別せず、安息日に身を運んでエルサレムの門を入るならば、私はエルサレムの門に火を放つ。その火はエルサレムの城郭を焼き尽くし、消えることはないであろう。はい、ちょっと長かったですけれども、内容は把握いただけたらいいですね。どういうことを言っていたかというと、この荷物の件に関して、あなた方がそれをやるならば大いに祝福をすると言っています。一方で、もしやらないならば焼いちゃう、もうこの都は焼きます、滅びるってことを言っているんですよね。皆さんはどう感じますか、この言葉について。どうしてもね、最後のところが強烈ですよね。やらないんだったら火を放って焼き尽くすって言ってますから、もう焼くのか怖いなって、ね、私たちは感じるわけです。でもあえて24節から全部皆さんに読んでもらったのは、よくよく見てくださいということですよね。今読んだところ、よくよく考えてみると、むしろ神様の圧倒的な愛、忍耐が満ち溢れていると思うんですよね。積み重ねも含めて、ものすごい神様の私たちに対しての、優しさって言ってもいいと思います。優しさ、愛、忍耐が満ち満ちていると思います。そもそもこの話は、この安息日云々という話はですね、ずっと話されているということですよね。さっきも言いましたけれども、さっ さっき子供の話してもうあれじゃないですか、何だったら山の上でモーセが受け取ってるところからもう彼が裏切ってるんですけども、まあ、そういう感じだけれども、あの頃から言われていて、でその後、イスラエルの時やってきて国が立って、で分裂して片方を滅びて、で彼らになって、そこまでの間にいろんな長い時間あったんだけど、ずっとこの話をやってきてるんですね。で例えば先週だったか先々週だったかに、マナの話が出てきました。そのエジプトから脱出してきた、ね、イスラエルの人たちがお腹減ったってわけですよ。こんなんだったらエジプトにいた方がマシだったわって、腹減って死にそうだからなんとかせえやって言うわけですよね。で肉食いたい、じゃあうずらを飛ばしてやろう、ご飯食べたいって言ったら、じゃあマナを降らせてやろうって言って神様がやってくれるわけです。でところがですね、マナに関しては6日目はねちゃんと2日分になるから大丈夫だからって言ってたんだけど、絶対多く集めるやつがいるわけですよね。でやっ欲張りのやつがいっぱい集めておいて、絶対この人が多いからって言って集めるんだけど、そうすると腐っちゃうっていう、そういう話が出てくるわけですよ。で安息日だからやんなくていいからそうしてるんだって神様が言ってるのに、絶対信頼しないでもっと集めた方がいいに決まってるって言ってやるやつがいるって、これはもう最初からそう、一番最初からそうで、ずっとこれやってるんですよ。永遠と安息日は仕事はやらないにしなさいって言ってるんだけど、ずっとこのことを繰り返してきてるんです。ずっと来てここなんですよね。だから普通に考えたらもうとっくに滅んでてもいいはずです。神様が怒っているとしたら普通にもう滅んでていいんです。でなんだったらこのエレミアが活動しているこの時期にはもっとひどいことが国内で起きてるんです。一番ひどいのは何かというと、偶像礼拝バンバンやってるってことですよね。今日のところでめちゃくちゃ怒ってたじゃないですか。金の格子作って、はいこれから僕らの神様これって言って、お前さ、ついこの間エジプトで海割れて出てきたばっかりなのに、お前の神様格子なのかって、私たち今見たらアホかって思うようなことだけど、それをやってきたわけです。で今まさにそれの最盛期にいるんですよ。ところがにもかかわらず神様はここで何て言ってるかというと、分かった、じゃあ荷物だけやってみようって言ってるんですよ。荷物だけやってみないって言ってるんですよ。荷物運ばなかったら OK にするからどうって言ってるんです。すごいと思いませんか。逆にもっと怒っていいと思うんですよ。もういいじゃんって、もういいじゃんをずっと繰り返してきて、神様は忍耐して忍耐してきて、分かったって、じゃあもうこれ最後、本当に最後だけど、荷物だけどうって、運ばないのどうって言うんですよ。荷物運ばないのだけやったらどう、めっちゃ祝福するけどって言い出したんです。皆さんどう感じますか。この神様の方どんな思いでこのことを言ってるでしょうかということですよね。ほとんどね、これ赤ちゃんを教える時のやり方ですよね。分かった、じゃあ1個だけこれやってみよう、でこれ1個、そのややこしいこと言ったら子供も混乱するから1個だけにするわけですよ。1個でいいよ、これだけやってみようか、そこから始めてみようかって言うんです。でこの後どうなるかというと、繰り返し言ってますか分かりますけれども、エレミアのね、この時代のこの国が滅ぶんです。だからそれもしなかったんです。彼らはそれもやらなかった。この限界の状況の中で、もうこの末期なんです。このユダの国は最後の神様のちょっと異常なぐらいの譲歩を神様はするんですね。分かった、じゃあ荷物だけ運ばなかったらいいからって言うんです。でもそれも跳ねつけるのが人の姿だということなんですね。これはね、私たちの中にもある姿だと思うんです。まあいろいろね、代償はあるかもしれないけど、でもやっぱり私たちも同じ部分があるということなんですよね。冷静に考えたら、滅びるっていうチョイスと荷運びをやめる結果めちゃくちゃ祝福されるっていうチョイス、どっちがいいですかって言ったら、絶対後者に決まってるんですよね。なんだったら荷運びしない代わりにもっと祝福受けるか、この7日目の時みんなに荷物を運び入れてもらって市場を開いてもらった方が儲かるって言い張ってるけど、それをやめたらその日市場開かないようにもっともっと祝福することにするからと神様はそこまで言う必要ないのに言っている。どう見たってそっちがいいって私たちはそう思うんだけど、でもやっぱりそんなに真剣には捉えないっていうところが私たちにはあるということなんですよね。まあ大丈夫でしょ、そうは言ってもいいでしょって思っちゃうというところが私たちにはあるということです。アーメンですと言うけれども、 実際の具体的な生き方、行動には反映をしないということなんです。で、大切なポイントなんですけれども、今私たちはいやいやでも滅びないじゃんって思うわけですね。それはそうなんです。私たちは安息日を守らなくても不思議と滅びてないんですよね。なぜかというとイエス様が滅びているからです。私たちの代わりにイエス様が滅びているからなんだということですね。この前提を私たちは容易に忘れてしまうところがある。だからそのことを本当に注意する必要があるということなんです。一方で、今日のところ祝福の方を見てみるとすごいんですよね。もし荷運びだけやらない、そうしたらどうなるかというと、このその一日ねやらないよりももっと大きな祝福があなたにあるし、そして面白いのはですね、26節のところでユダの町々、エルサレムの周囲、ベニヤミンの地、シェフェラ、山地、ネゲブなどからみんなが捧げ物を持ってやってくるって言ってるんですよ。つまりあなたのその行動が周りまで変えていくというふうに言ってるんです。私たちがもしそれをいやいや、まあと言って、自分の都合の方に合わせて、うやむやにするんでなくってやってみるならば、あなたがまず その、それで失うんじゃないと思っていたよりもっとたくさんの祝福を受け取り、また周りの人たちまで祝福を受けるようになるのだというふうに神様は言っているわけです。で、私たちは、滅びるのはイエス様だから大丈夫でよかったというところではなくて、もちろんそういうふうに思わないでしょうけども、そうじゃなくて、だからこそその祝福に応えていきますって、そういうふうになっていけるといいですよね。で、今日のところではこの安息日のことを一つフューチャーをされています。でもなんかいろいろあると思うんですよね。で、結局のところここで神様が荷物だけって言ってるのはすごく重要な意味があると思います。で、私たちは別に全部できてクリスチャンになってるわけじゃない。なんだったら信仰を持った後でもなかなか全部ができない、このね葛藤の中で歩むわけです。だけど一個一個変えていくことができるということですよね。別にあれもこれもこれもじゃあ今日から始めなさいと神様言ってるんじゃなくて、荷物を運ぶのをやめなさいとまず神様言ってるんですよね。皆さんにとってそれは何でしょうか。あなたにとっての荷物を運ぶことは何でしょうか。神様がそれやめたらまず祝福するよと言っていること、全部ねあなたの生活を、ね、一気に変えるという私たちね決心が強いしますから、よし神様今日から神様にフルバージョンで絶対従うぞとか言ってもすぐ挫折してねバタンって倒れちゃうので、そこまでじゃなくていいので、今日言われている荷物を運ぶのは何だって逆でもいいですよ、ポジティブな方でもいいです、これをしようでもいいですけれども、荷物を運ぶなのかこれをしようなのか、いずれにしても神様が今日あなたに促していることがあるならば、それはどんなちっちゃなことでもいいですよ。さっきから言ってますけれども、荷物を運ぶなんて何の話だよっていうぐらい本当にちょっとしたことですよね。だけどそのちょっとした小さなこと、その一歩から始めてみるって、そうするならば私は祝福するよって、そしてその祝福は周りにも影響があるよって、ぜひこのことをね考えて答えてみてほしいなと思います。さあ、では思い巡らして祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ思い巡らしてみましょう。今日神様があなたに、促しているなって何か感じるところがあるなって思うことがあったら、それはどんな荷物を運ぶなという、あるいはこれをしなさいということでしょうか。どんなことでも結構ですので、まずはそれに応えて、本当に神様は、本当に言ってるんだなって、祝福をしてくださるんだなって、私の終わりも変わるんだなっていうことを、やってみたいなと思います。では、何でも結構です。他にも何か感じることあったら祈ってください。しばらく総額に合わせてお祈りしたいと思います。 愛する神様、皆を褒めたたえます。それぞれにあなたから与えられた思いを告白して祈りました。どうぞあなたがそれに豊かな祝福を持って応えてください。また何よりもまず私たちがイエス様によって愛され、どこまでも許されていることを改めて思います。どうぞそのことに私たちが応答することができますように、これが本当に喜びの応答でありますように、主を顧みてください。あなたの愛に応答してまた新しい一歩を踏み出すものとならせてください。お一人お一人の思いやまた決心があるならば、それを豊かに祝福してくださるようにお願いいたします。今日から始まる1週間の旅路もイエス様が一緒に歩んでください。またそれぞれの安息日の過ごし方もあなたが祝福してくださるようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。